説教苦しみの中の祈り、増田こと牧師です。
今朝新しい朝を迎えてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝いたします。満開の桜の中ですけれども、花冷えのする主の日となりました。今年度最後の礼拝です。また受難節の歩みを続けています。イエス・キリストの十字架を思い、その十字架によって示されている神の愛と許しを、その招きの中にご一緒に入れられたいと願っています。先週は教会員の方や、またご家族でお具合が悪くなられましたり、あるいは天に召される方が相次ぎました。お一人お一人に寄り添いながら日々を過ごしました。そしてそこに神の支えがあることを祈りながら歩んできました。皆様お一人お一人の生活の中にもいろいろな出来事が終わりになったと思います。その中でキリストの愛が注がれますようにご一緒に祈り、またこの時を過ごさせていただきたいと願っています。2018年度は聖書の中の祈りということをテーマに、この主日の礼拝の御言葉を分かち合ってきました。今年最後の、今年度最後のこの礼拝になったわけですけれども、その最後の祈りはイエス・キリストのゲッセマネの祈りです。受難節になると私たちはいろいろな場所に行くんですね。巡礼するよ。ちょうど桃井さん巡礼の旅から帰っていらっしゃったところですけれども、受難節になると私たちは体を物理的に動かすことはできないかもしれませんけれども、精神的にはいろいろな場所に参ります。先々週は私たちが行った場所は荒れ野でした。そこは自分がいつも着ている社会的な立場や、あるいはさまざまな鎧のようなものを引き剥がされて丸裸になっていろいろなことを考える場所だということができるかもしれない。受難節になって私たちが行く場所、それはまず荒れ野です。そして今日2番目の巡礼地を皆さんとご一緒に旅することになりました。その場所はゲッセマネです。人の人生というのはすべて個性的だと思います。そして同じように人の人生の終わりも個性的です。葬儀でそれがどれほど同じように行われていたとしても、一人一人の生き方、そして過ごし方は個性的なものです。その終わりも同じようです。イエス・キリストはその終わりの時、人生の終わりを迎えようとしている時に向かった場所、それがゲッセマネでした。ゲッセマネという場所はエルサレムの郊外で、その頃はオリーブの木がたくさん植えられていました。オリーブの木から取れる油を絞っておく、そういう場所もあったようです。イエスはたびたびこの場所に祈るために訪れていました。祈りのために特別な場所へ行く、何か意外な気がなさるかもしれません。そういえばイエスはこんなことを言っていました。人の前で長々と祈るところを見せてはいけない。そうではなくて、奥まった場所で、秘められたところで自分の祈りを祈りなさい。でもイエス・キリストご自身も祈るための場を、特別な場を持っていた。そしてイエスは人生の終わりを自覚しながら、このいつも祈っていた場に、ゲッセマネにやってきたのです。人生の終わりを自覚して、皆さんはどこにいらっしゃいますか？もし余命をと言われたらどこに行きたいですか？ 行ったことのない場所に旅行してみたいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんけれど、イエスはそうではなかったんです。向かった場所はいつものあの場所というところでした。いつも祈っていた場所、そういう場所です。そしてその場所はただ一人で行っていたのではなくて、親しい弟子たち、友人たちと祈るために行っていた場所でもありました。ゲッセマネというのはオリーブの林のようになっていて、園とも言われていたので、ゲッセマネの園と言われているところでした。ペトロとゼベダイの子二人と書いてあります。ゼベダイの子というのはヤコブとヨハネと言われていて、ペトロとヤコブとヨハネというのはイエスが何か特別なことをしようとするときにいつも大抵一緒に行っていた、そういう親しい間柄の人たちでした。その三人と一緒にゲッセマネの園に行って彼は祈り始めたのです。ギブネルソンという監督のパッションっていう映画があったのご存知でしょうか。そのパッションっていう映画はこの場面から始まるんですね。つまり受難というのは祈りから始まるということだと思います。パッションというのは情熱という意味でもあり、同時に苦難という意味も持っています。人はおそらく自分が一番大切にしているものに対して苦しみも背負うのだと。そういう受難の始まりがこのゲッセマネから起こっていきました。イエスはこの場所において祈り始めた。一人ではありませんでした。共に祈る人でした。私たちも一人で祈る場、一人で祈る時があります。同時に共に祈る場があります。ゲッセマネは私たちにとってそれは教会という場であるかもしれません。週の半ばに行われている聖書研究会では、聖書を共に学んだ後に少ない人数で一緒に祈る時を持っています。心静かな時です。そしてそうした共に祈る場所、イエスはこのところでゲッセマネに弟子たちと一緒に行きました。ゲッセマネの場は壮絶な孤独の場となりました。イエスは悲しみもだえて祈り始められたと記されています。どの福音書もイエスはこの祈りの中で悲しみもだえて苦しんで血のような汗を流したと、そう伝えているのです。そうです、親しい人たちはこの場に一緒に来てくれた。でもこの場に来たペテロはこのゲッセマネの祈りが記されている直前で、どんな人があなたのことを裏切ったりついていかなくなっても私はあなたについていきます、そう語っていたのです。でもイエスはそうならないということを見抜いていたんだと思います。そうならないということ。そしてこのゲッセマネに祈りの後で、親しかった弟子のユダは祭司長たちや民の指導者たちに率いられてきた群衆にイエスを引き渡すことになるんです。その間に挟まれているのがこのゲッセマネの祈りです。周りに親しい友人たちは来てくれたけれども、その友人たちもおそらく一緒にその苦しみを苦しむことはできない。そこにはもうどうすることもできない孤独ということがあった。死を前にした孤独です。祈られずにはいられませんでした。いえ、祈ることの他に何も成し得なかった。それでもイエスはそこに一人で行こうとはしなかった。それでも弟子たちと親しい友人たちと共に乗ろうとしたんです。どれだけ孤独でも、どれだけ分かってもらえなくても、そこに一緒に祈る人がいる、 そのことが私たちの信仰を支えるからです。イエスは祈りました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。聖書はこの苦しみを杯という言い方をしています。この杯というのは旧約聖書の中でも非常に無残な死、あるいは苦難、苦しみということを杯という言葉で言い表してきました。人間が経験するすべての苦しみ、肉体的な苦しみもあります。でもそれだけではない。これからイエスが味わおうとしている苦しみは、何と言っても人から捨てられるという苦しみです。あざけられる、いらないと言われる、そういう苦しみでした。悪意がありましたし、脅し、怒り、蔑み、罵り、拒絶、裁き、私たちが一生に一度でも浴びたくないもののすべてがここにはありました。それを杯と言っている。この杯を取り除けてください、そう祈らざるを得なかった。この杯、もう一つの意味は、それはおそらく人間の持っている罪ということだと思います。神の怒りがそこにはある。私たちが神から離れて、そうしてこの社会の現実を作っている。人と人とが信頼することができず、私たちは人を貶め、裏切り、時には自分の保身を図るあまり人を売ることだってしてしまうこともあるのです。そういう私たちの姿です。善を行いたいと思っているけれども、善を行う力がない、神から遠く離れている私たちの姿、それを杯と言っていると思います。イエスはこの杯を私から去らせてくださいと祈りました。杯というのはいつも陽気な交わりの中心にあるものですね。私も杯を交わし合うという時にはいつも楽しい思いをしています。でもこんな杯ならごめんです。この杯を私から取り除けてください。これは飲みたくない、これだけは避けたい、私にこれを与えないでください、どうしても受け入れることはできません、これ以外にもし人を救う道があるならそれを示してください、そういう祈りだったのではないでしょうか。共に祈って支えてほしいと思った親しい友人たちはそばで眠りこけていました。実は私はこのゲッセマネの園で眠りこけている弟子たちとっても好きなんです。ああ私もここにいるなと思って、大切な時に、それが本当に危機的な大切な時だっていうことに私たちは気づけないんですね。もうこれが最後の夜になるなんて思わないんです。だから眠りこけていられるんです。それが私たちの健康です。そして眠りこけている間にイエスは血の汗を滴り流していた、そういう絶対的な孤独がそこにはあったんだと思います。それでも私たちは隣で眠るんです。そうして神の御手の中にあるから。沈黙という小説があります。遠藤周作さんとおっしゃるカソリックの作家が小説にされた沈黙というこの作品は、昨年でしたでしょうか、映画化もされました。ご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。17世紀江戸時代の初期、キリシタンに対して激しい迫害が加えられたその時代の史実に基づいた小説でした。その時代に渡ってきたロドリゴという神父が、日本の信者たちが彼が転ばないがために凄惨な拷問にあっていく、逆さづりにされて、そして十字架にかけられて、そして死んでいく、そのうめき声を聞きながら、もう彼はどうしようもなくなるんですね。どうしようもなくなって 自分の信仰ではなくて、もう本当に神をどうしたらいいかわからない、そのギリギリまで追い詰められて、彼は踏み絵を踏むんです。そしてその踏み絵を踏んだ時に、今まで神をどうしてですか、神をなぜこの人たちにこんな苦しみを与えるのですかと言っても、何も答えてくださらなかった、そのイエスの声がロドリゴに響くんですね。踏むがいい、私はお前たちに踏まれるためにこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだとロドリゴが言う。このことに関してですね、実はさまざまな方がいろいろな形で、語っておられます。例えば亀井勝一郎さんという文芸評論家がおられました。この方もこの沈黙のこの箇所について語っておられるんですけれども、彼はこう言うんですね。沈黙を破るということに対して、この場合最後までキリストをして沈黙せしめよと私は言いたい。そのなすべき唯一のことはロドリコ自身の沈黙であり、つまり委ねるという態度である。イエスは神の沈黙ということに対していかなる雄弁をもって答えなかった。沈黙をもって答えた、身を委ねることによってのみ答えた。歴史の苦悩の中でキリストに連なる者たちは答えなどない、そういう神の沈黙という厳しい現実苦悩に耐え抜いてきた。そうなんです。ここでイエスは確かに踏み絵を踏んだロドリゴに対して、踏むがいい、その痛みこそ、その痛みのためにこそ私は十字架にかかったんだと言われた。遠藤さんはきっとその言葉を聞きたかったんだと私は思う。そして私もこの小説を読んだ時にそう思いました。でも多くの人たちは、いや、ここは沈黙なんだと。イエスはそこで語りはしない。なぜならゲッセマネでイエスのこの問いかけに対して神は一言も答えなかったから、沈黙のままだったから。その中でイエスは、私の願いではなくあなたの御心のままにと言ったのではなかったか。その厳しい沈黙の中で彼はそのゲッセマネの杯を受けること、その身を委ねたのではなかったかというんですね。そして歴史の中を生きてきたキリスト者たち一人一人は、同じように神からの答えがさやかにあるわけではない、なぜこの苦しみを今私に与えられるのか、そう問っても何の答えも得られない、そのただ中をそれでもひたすらに身を委ねるという形で生きてきたのではなかったか、そう語られるのです。皆様どう読まれますか。ここはきっと、いや、やっぱり遠藤さんの方に行きたいね、やっぱりそこでイエスが私に語りかけてくれていた、私もそう受け止めたいなとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。同時に、いや、やっぱり私はここは沈黙のままだったんじゃないかなと思いますねとおっしゃる方もいるかもしれません。どちらの読みも可能なんですね。そして聖書は私たちに常にそのことを語りかけていると思います。ゲッセマネの祈りの中で、あなたはそこに何を聞くか、そういう問いです。皆様もゲッセマネの園に行くことがあるかもしれません。受難節に、私たちは毎年ゲッセマネの園を巡礼していますけれども、人生のただ中にあって、具体的にここがゲッセマネの祈りだというところに行くことがあるかもしれない。共同緑ヶ丘教会はこの2年間、友野文子先生をお迎えして、本当に豊かな祝福された2年間をご一緒に過ごさせていただくことができました。皆様にとってもそれは本当に幸いな日月であったと思います。私にとっても言い尽くせない幸いな 時でありました。そのことを心から神様に、そして皆様に、友野先生にも感謝したいと思っています。今日は最後の礼拝になりました。心を込めてご一緒にこの礼拝の時を過ごしたいと思っています。私が友野先生に初めてお会いしたのはもう6年前になります。私はその頃、前任地の巣鴨常盤教会という教会で牧師をしていました。そこでまだ新学生でいらした友野先生が実習新学生として来てくださったんですね。4ヶ月間という短い間でしたけれども、ご家族とご一緒に巣鴨常盤教会の礼拝に連なってくださいました。しかしその4ヶ月間短い間でしたけれども、忘れ得ぬことがあります。それはある日、小学校6年生だった上のお子さん葵くん、そして下のお子さん、まだ保育園の年長だった茜ちゃん、友野先生から上のお子さんの葵くん脳に腫瘍が見つかりましたということを伺いました。にわかには信じられませんでした。聡明で明るくて快活で、誰もがその健康で、そして本当に素晴らしいこれからの歩みということを疑う人は誰もいなかった。私ももちろんその一人でした。だからこそ小学校6年生のこれから本当に楽しいいろんなことがあるその少年に、そういう病気が見つかったということについて、私はにわかにそれを受け止めることも祈ることも何か本当に信じられないような思いでいたのです。友野先生はいろいろなことを私たちの教会で行ってくださいました。何といってもタレントあふれる方です。そして実際にタレントとしての生活をしておられた方なんです。俳優や声優、カンちゃんという相棒で腹話術もできます。タレントあふれる方です。そういうタレントを持って私たちの教会にも仕えてくださいました。でも一番私の心の中にあったのは、この方はゲッセマネの祈りを知っているということです。牧者として本当にそのゲッセマネの園の祈りの中で祈らざるを得ない、ゲッセマネの夜というものがある、そしてそのゲッセマネの夜というその経験をするのは10歳も高齢の方も変わりがないんです。神の前に、なぜこの杯を今私にあなたは授けられるのかと問う、その祈りに年齢は関係ない、子供であってもその祈りを神の前に捧げるということはあるでしょう。そういうゲッセマネの夜、ゲッセマネの祈りという方をことを通ってくぐってこられた、そのことを私は本当に大切なことだと受け止めさせていただきました。でもそう思って一緒に祈ろうと思って行きました。病院のベッドの上で葵くんはなんだかいつも通りの爽やかな顔で、そして当時属していた教会の人たちからもらったカードを、こういうのもらったんですよって言って、なんだか心配している私をおもんばかったようにして見せてくれたんですね。祈りは一人ではなくて、祈りを合わせてくれる教会の仲間たちがいるということを、その時にも私は知らされましたし、そのことをご存知だったのだと思います。ゲッセマネで人を拒絶しない、本当に祈ってほしいときに私たちは祈ってほしいという勇気がなかなか出ないものなんです。一番大切なときに私たちはなぜか一人になりたいと思うんです。孤独でいたいと思うんです。誰もここには入り込んできてほしくない、私の苦しみなのだから。けれどもイエスはこの壮絶な孤独の中で眠りこけていても、自分の親しい友人たち、弟子たちが一緒にいてくれることを望みました。その祈りの輪の中に一緒にいてくれることを喜んで、そのことの中でこのゲッセマネの祈りは祈られた。 私たちも人生の歩みの中でゲッセマネに行くことがあるかもしれません。いえ、先週私はそれぞれの場でゲッセマネを経験しました。脳梗塞を起こされて倒れられた教会の方、あるいは教会の家族の方がいらっしゃいました。ある方はご自分の家族を天に送られました。そういう場で一人一人と一緒に祈る、それは私たちにとってゲッセマネの祈りだったと思います。けれどもその祈りの中にはやはり私たちの人生の歩みのすべてが神の御手のうちにある、答えはさやかに聞こえてこないかもしれないけれども、でも私の命も私の命の終わりも、そして実は私の命が終わってその後いろいろな方にその種をまいているかもしれないということも神の御手のうちにあるんです。その時にはわからないことが、神が私たちにその後示されるということがあるかもしれない。そのすべてを含めて私たちはここであなたの御心に委ねているのではないかと思う。今朝私たちは受難節の歩みの中でご一緒に旅をしました。20分少しの旅でしたけどいかがですか。ゲッセマネにご一緒に行ってきましたね。私たちも人生の終わりを迎えようとするときにその場に行くことがあるかもしれません。そのとき私と共にいてくれる人、私と共に祈ってくれる人、私を導いてくれるその手が皆様お一人お一人のうちに述べられますように、そしてこの1週間の間も皆様のご生活のうちにイエス・キリストが生きて働かれますように心から祈り、また私たちも新しい出発をこのところからさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたは私たちが孤独でいるとき、人の思いを拒絶したいときにも、その一番つらいときに一緒にいてくださいます。答えがなくもう祈ることすら忘れていってしまっているときに、あなたは私たちのために祈っていてくださいます。ゲッセマネの祈りは他ならぬこの私のための祈りでありました。その祈られていることを感謝いたします。私には祈る力も信仰もないかもしれませんけれども、あなたが祈っていてくださるということを信頼いたします。そのことのゆえに私たち一人一人をあなたが愛し許し、その信仰のうちに入れていてくださることを感謝いたします。神様、どうぞこのところから私たち一人一人に平安を与え使わせてください。今朝の礼拝を私たちはさまざまな思いを持ってご一緒に迎えました。友野先生とご一緒に過ごした、そしてご家族のお一人お一人とご一緒に分かち合ってきた礼拝の日月はあなたから与えられた大きなプレゼントでした。そのすべてに感謝をいたします。どうぞこれから始まるすべての日々をあなたが豊かに祝福してください。今日司会をしてくださいました松井さんはこの教会で長い間長老を担ってくださいました。そしてその役割を一旦終えて今日この礼拝の司会を最後にされることになりました。これからも教会の信仰を導いてくださいますが、あなたが今までのすべての労をねぎらい、これからもご一緒に信仰生活を歩むその道筋を豊かに祝福してください。つぐる衆、病の中にある教会員の方々、あなたがどうぞその傍らに立って励まし支えてくださいますように、昨日天に召されました教会員のご家族のうちにあなたの平安がありますように、明日行われます葬儀をあなたが支えてくださいますようにお願いをいたします。私たちの命のあるうちも死の床も死の彼方においても、あなたが私たちを救い すべてにおいて配慮していてくださることを委ね、また私たちも一周一周の歩みを積み重ねていきたいと願っています。私たちの歩みはキリストの復活につながっています。私たちは再び神と人と共にあるその中にあって、あなたの全き平安と愛に包まれて過ごします。私たちの死は苦しみに終わるものではなく、神と共にある命の始まりでもあります。神様、どうぞそのことを思い、この受難節を歩ませてください。今日から始まるすべての歩みの上に、あなたの祝福と聖霊の豊かな励ましを与えてください。社会の中にあって、神の国の福音が隅々にまで行き渡りますように、私たちをここから派遣してください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。